フクロスラジオ。
いやピウイ。
濃い濃い強い指笛、はい、一回だけ、ね。
今日はもう一回だけです。
普通軽くやるもんじゃないですか、指笛って、ね。
そうなんですよ。結構今日は大きめで。
大きめの。
実はちくわを使ってやったんです。
もう指笛じゃねえよ。
すいません。
ねえ、というわけで始まりましたフクロスラジオでございます。
はい。
本日のご相手は湘南です。空でマイパンと。
すっぴんピエロ森山です。
よろしくお願いします。お願いします。
ピューイ。
ねえ。強い一回ですね。
そうですね。
これがそのラジオ越しに強いなっていうのが分かるのかどうかっていうのはちょっと気になるところですけど、
ね。そうですね。
僕は横にいるから。
はい。
あれ森山さんの指笛いつもと違うなっていうのはその分かるんですけど、
そうですよ、
これ分かんないじゃないですか聞いてる人。
いやでも普段聞いてる人は、
はい、
やっぱり小さいピウイも聞いてるし、
はい、
大きいピウイも初めてなんで、
はい、
多分分かると思います。
分かりますか。
今日初めて聞いた人は分かんないと思います。
ああ、ね、その差で笑ってますかね。
多分笑ってないでしょう。
笑ってないんですね、
はい、喜んではいると思います。
はいはいはい、はい、というわけで始まりましたね。まあフクローズとはですね、
はい、
まあ SM やヒートプロジェクト所属の11組からなる、うん、まあ我々湘南デストラーでスッピンピエロも含めたですね、
はい、
11組まあ総勢11組から12組からなるですね、はい、路上ライブユニットでございますと。まあここでは名前いつも挙げてたんですけど、まあこういう簡略化もいいかなと。
なるほど。
いうことでね、
うん、
ございますと、まあそのですね、前回、前回が第4回フクローズライブというのが行われまして、
そうですね、9月の3日
にね、
はい、
行われましてね、
はい、
それもまあたくさんお客様来ていただいて、
ありがたい、
うん、ありがたかったですね。どうもありがとうございましたと、は
い、ありがとうございました、来てくださって。
はい、それに伴いですね、はい、まあ、お知らせなんですが、
うん、
まあ、一応この路上ライブユニットフクローズはですね、
はい、
一旦活動休止と、
休止になりまして、
ということですね。
はい、残念ながら。
そうですね、まあ僕は、まあ、ラジオを、まあ、担当してるに近いですね、
うんうんうん、
まあ、フクローズの、まあ、ラジオを毎回出させてもらってて、
はい、
まあ、やってると。うん、で、まあ、森山さんはなぜ今日で出てもらってるかというと、
はい、
まあ、まあ一応フクロウズのリーダーというかね、
まあまあまあそうですね、
はい、という感じで、
はい、
まあ休止という。
いやー申し訳ないという気持ちもありますけどね、はい、そんなにはないです
ね。なんか、
いや楽しみだったお客さんもね中にはいますけど、
はい、
やっぱりね楽しみなお客様が少なすぎてね、
うんうん、
まあ言ったら5、6人ですかね。
なるほど。
でね、やっぱお客さんがなかなか増えなくてね、
うんうんうん、
まあ潮時かなと思いまして、
継続がなかなか難しいなと。
これが本音ですね。
なるほど。
うん、
まあそれはね、いや、はい、でこのね、
はい、
時期にね、まあ乾解散とか、
そうそうそうそう、
乾解散、まあ夕暮れも解散と、
うん、
まあちょっと解散も続いたりしまして、
そうなんですよ。だからね新人にみんな戻っちゃうんで、
うん、
解散するとね、
う
ん、
そうですね。
だから全力のライブはできてないかなって思って。
なるほど。
そういうのも含めて
ちょっと、はい、クオリティでライブを続けていくのかと。
それはありますね。
なるほど。
だから申し訳ないんですけど、まあまたちょっとみんないいネタができたりね、
うん、
時間に余裕ができたらまたやろうかなと思ってますよ。
はいはいはい、はい、うん、いやいや、まあそれはね、別に僕たちはお笑い自体は続けますから。
そうなんですよ。
フクローズというユニット自体がちょっと一旦活動休止ということで、
フクローズライブがなくて寂しいってね、
うん、
正直意味はわからないですよね。今日もライブ出ました。
はい、
なんだったら6日間連続で僕ライブ出てました。
はいはいはい。
誰も来ない。だったら寂しいとか言うんじゃないよって話ですよ。
いやまあね、
その
ね、
まあ、誰も来ないことはないんですけど、
う
ん、
そのね、ユニット感が好きとかね、まあまあいろいろありますけどね。
まあまあ本音を言うとみんな来てくださるお客さんもいらっしゃるんで、
はい、
ごめんなさい今のは。
うん、いやいや、でもね、まあいろんな、別に不仲とかではないんですけど、
そうそうそう、
ね、もちろん
京太郎だけ不仲で。
いやでもまあ本当にまあ仲もいいですけど、
はい、
なかなかちょっと現状では存続していくのが難しいなという、う
ん、そうですね、うん、バラバラで活動してお客さんをね楽しませるっていう方向でいいんじゃないかなと思います
ね。ということでね、
はい、
一旦方向転換して、
はい、
おのおので頑張っていこうという、
そうですね、
決断をしたわけですね、
はい、
まあまあでも第4回フクロスライブも盛り上がりましたし、
本当です ですね、うん、
よかったと思いますけどね、
うん、またね YouTube にアップされますんでね、
あ、ネタ動画がね、
はい、
はい、そちらの方もよろしければチェックしてみてくださいと、
お願いします、
で、そのね最近入ってきた子たちもいてね、まあ、それはちょっと残念ですけどね、うん、恋する哲学者たちとかね、
和田照美
とかね、
はい、
そのね全然関係ないですけど、
はい、
和田照美、
うん、
まあ、9月3日に袋ズライブあったじゃないですか、
はい、
それがね僕ね袋ズライブが何曜日ですか、月曜日とかですか、
月ですね、
これね僕ね水曜日に、
うん、
気づいたんですけど、
なんですか、
俺一週間連続で和田てるみに会ってたんです
よ。え？
これね、でもさ、そのライブ重なったりしてたじゃん。
和田くんと？
そのトークライブとか。
はいはいはいはい、はい、
土曜日トークライブあったり、決戦あったりとか。
決戦、はい。
で、俺南青山のクラブの営業みたいなのも一緒に行ってて。
はいはいはいはい。
袋詰まってネタ見せもあって。
うん。
で和田くんの単独もあったのよ。
なるほど。
その前に。
なるほど。
和田くんの単独も俺見に行ってるし、ネタ見せでも合ってるし、
はい、
その一緒に営業も行って、
うん、
そのだからね、6日間かな正確には、
はい、
6日間連続でね和田てるみっていうピン芸人のネタを見まして、
なるほど。
彼のギャグにね、
はい、
何でしたかこれは。CM ソング、蜂蜜金柑喉飴の、CM ソングの一発ギャグがあって。
はい、
毎日面白くねえ、
はいはいはい、
毎日面白くねえっていうね、
はいはいはい、
一発ギャグがあるんですけど、
はい、
それをね本当リアルに体現してましたね。
あ、そうですか、
はい、
い
やでも単独ライブ面白かったですけどね。単独ライブがすごい、和田てるみか、史上最短の37分っていう、
はい、
もうこれで1000円は高いだろっていうね。
なんすかそれ、
史上最短でしたね。5ネタぐらいやって本当にあっという間に終わりましたよ。
5ネタ、
5ネタ、ピン芸人5ネタ37分、
そうっすね、うわしんどいな。
だからもうあの7時半から始まって、はい、8時ぐらいには終わってましたから。30分です。すごかったですよ。
え、そう、お客さんは結構来てらっしゃったんですか。
お客さんはね、20人ぐらいですかね。
なるほど。まあ、和田くんのお友達って考えたら、
うん、
まあいいですよね。
まあ、ピン芸人、売れてないピン芸人の単独ライブですから、
うん、
まあね、いろいろ会社とかの金もありますから、
はい、
まあ、あってやってますから、うん、勉強のためにやってますから、まあ、全然合格ラインだとは思いますけど。
なるほど。
その集客という意味でも。ネタだって別に面白かったです。
ギャグ以外もやってたんですか。
いや、ギャグ、
はい、
ギャグです。全部
ギャグ100連発。
いや、5ネタやるんですけど、なんかね、
はい、
漫談形式にギャグやってみたり、
あ、コント形式、
一人コントっぽくギャグやってみたり、みたいな感じで、
はい、
だからその、
なるほど、
その、なんていうんですか、いつもその、
はい、
5つ違う、
はい、
形の箱が用意されてるっていう。
なるほど。
で、中身が、
はい、
あの誕生日プレゼントでね、
はいはいはい、
電動歯ブラシとかね、
はいはいはい、
わ、嬉しいってなるんですけど、うん、じゃあこっちの違う形の箱は何だろう、
はい、
だって開けたら、はい、まあ、また電動歯ブラシじゃねえか。だ
って、
いやでもこのでかい箱は、
はい、
っていう。
なるほど。
全部電動歯ブラシしか入ってない。全部違う箱にギャグを入れただけっていう。
ギャグの内容はさすがに違います。
ギャグの内容はさすがに違いますけど。
あ、よかった。
もちろんね。
和田くんすげえなー。
でも僕はやっぱり、
うん、
面白いなと思っちゃいました。
はい。
いや、ギャグのクオリティがやっぱ高いですし、
うん、
彼は真面目だから、
はい、
まあ、ピン芸人に向いてるなとも思いましたしね。
なるほど。
あ、いや、よかったですよ。
へえ、うん、いや、行けなかったんですよね。ちょっと眠くて。
はいはいはい。あ、眠か。そんな理由かい。
すいません。
後輩の単独ライブ。
ちょっと睡眠薬を4錠飲んでた。
いや、眠ろうとしてるっていうね。
いや、
何あのさ、
うん、
アタック音ってあるじゃないですか。
アタック音って言うと、どこですかね。
そのね、ネタとネタの合間。
はいはいはい、それね。
ネタ終わりまして、はい、まあ、漫才とかで、うん、ありがとうございました、つって、うん、真っ暗になって、
はい、
次のコンビが出てくるまでの、
うん、
に、あ、真っ暗の間流れてる音楽のことを、はいはいはい、アタック音って言うんですけど、はい、 それってなんか要はBGM みたいなことじゃん。
はいはいはいはい。
で、BGM みたいなことだから、
うん、
なんていうか、歌詞がないものを流す。
そうですね。
ことが多くない？
絶対そうだと思います。
使われてるものが。
はい。
和田くんの単独は、
はい、
和田くんが好きなのかどうか知らないですけど、
はい、
福山雅治を、アタック音使ってて、面白かったっすけどね。しかも単独ライブで和田くん着替えたりするから、
はい、
福山雅治の歌を、
はい、
だから1個目のネタまで2個目のネタまでに着替えたりしなくちゃいけなくて、
はいはいはい、
和田輝美くんしか出てこないわけですから、
はい、
着替えるのに3分ぐらいかかったし、ね、それがずっと福山雅治の歌を3分間真っ暗闇の中に聞かされるっていう、すごいですよ。和田輝美福山、和田輝美福山のねすごいライブでしたよ。
大丈夫ですか、福山に負けてないですか、和田くん
は。あのね、僕は不覚にもこのまま福山の歌がずっと聴けたらいいのにって思ってしまった瞬間はありました。
確かに分かります、
はい、
めっちゃいいですからね、
めっちゃいいじゃん福山
いいですね、
聴きたい、もっと聴きたい、もうちょっとサビ入るいいところで和田くん着替え終わったりするんで出てきちゃったりするんで、
うわー、
はい、
なんか戦いでしたね、それはね、
すごい戦いでしたね
音楽の福山対生でお笑いやる和田輝美、
はい、ギャグをいろんな箱に詰める和田輝美、
弱いですね。
すごかったな。
福山のギャグが見れたらよかった、
ね、ミッチーさんみたいになっちゃう。
ミッチーさんみたいになっちゃう。
はいはい、は
い、いましたね。
荒引き団でね、とかエンタの神様とかで福山雅治のそっくりさんで有名なミッチーさんね、
はい、もしくは大山秀夫さんね。
そうですね、
吉本新喜劇のね、
はい、いや
なるほど、そんなことが最近はあって、
最近はありましてね。
まあまあそんなフクローズメンバーの和田くんもね、
はい、
とりあえず一旦フクローズは終わりですけどもね、
はい、
事務所ライブに来れば全然見れますからね。
見れますから、僕たちのことももちろん見れますし、
本当に、
うん、ぜひぜひ事務所ライブ毎週第4週日曜日行っておりますので、
はい、
そちらの方も足を運びいただければなというふうに思っております。よろしくお願いします。
お願いします。
そしてですよ、このラジオ、フクローズラジオ自体は、継続しますので。
やりますよ、
やりますよ。
いや結構聞かれましたよ、
はい、
フクローズラジオはどうするんですかみたいな。
はいはいはい、はい、
続けますよってちゃんとね。
あ、
結構みんな心配しましたね。
あ、よかったです、それは。
うん、
そのフクローズラジオスタッフがいるんですけど、
はい、
あ、ちなみにですね、ごめんなさい、今僕たちは2人はドライブ中です。
あ、そうです、だからカチカチ音はちょっと
ごめんなさい、ウインカーとか出して、
はい、
ね、まあいつも聞いてる人にはちょっと恒例になりつつありますけども、
はい、
まあ2人でラーメンを食べに行く道中撮ってます。
うん、
片手間でフクローズライブ休止の報告をさせていただいてますけど
本当ですよ、
ね
え、
いや、そうなんです。だからちょっとね、車の音とかウインカーの音とか入りますけど、
すいません、
それはちょっとそれもまあ、
はい、
いいなというか醍醐味というか ね、
まあ、ね、
フクローズラジオと思っていただければと、
ね、
はい、そうそう、ラジオね続けるんですよ。
続けますよ、
はい。
いやでもちょっと若干、
うん、
森山これ3週連続じゃないですか。
4週連続かもしれないですね、はい、
4週か、
うん、
大丈夫ですか、森山ラジオになってないですか
森山ラジオになってる
な、ってますか、
森山ラジオでもいいんじゃないですか。
まあまあ聞いてる人がいますからね、
うん、
はい、
いやいや、そうなんですよ。で、フクローズスタッフ、
はい、
配信してくれてるスタッフさんがいらっしゃるんですが、
はいはいはい、
その人が、いや名前変えた方がいいんじゃないかと、いうことを
竹竹さんが、
竹竹さんがおっしゃってまして、
はい、
どうしようかなとは思ってて、
いやちょっと竹竹さんには悪いですけど、
はい、
変える意図がよく分からない
、うん、僕も別にフクローズラジオでいいような気がしてるんですけどね、
は
い、
なんでしょうね、
一新した方がいいんじゃないっていうことなのかな。
そう、別にいいですけど変えても
ね、なんか
あんまり竹竹さんに逆らわない方が、
いや別に優しい方なんで、別にそのまま継続しますって言えばそのままなるでしょうけどね。
なるほど、
まあまあまあ、でももうその変わらずに、もちろん森山さんも出ますし、はい、僕がまあ担当するというかね、
はい、
まあ、僕が出る回が圧倒的に多いと思いますけど、
うん、
まあ元フクローズメンバーというかね、
はいはいはい、
一緒にやってきたメンバーももちろん出ますし、
うん、
まあ基本的には SM ヒートプロジェクト、
うん、
の芸人さんと一緒にやっていきたいなというふうに、
そうです
よね、考えてますんで、
はい、
まあ誰が今後出てくるかお楽しみにという、
まあね、噂の京太郎もね、
そうですね、
来週再来週に出るかもしれない
ですから、ね、出るかもしれないです、うん、はい、はい、そちらも楽しみにしていただきたいな
と思います。いませんね、色々とね、
うん、うん、全然いいんじゃないですか。まあどうしますか、まあ、
はい、
気になるトーク、
そうですね、
毎回恒例になりますけど気になってることを発表しましょうという、
はい、じゃあ気になるトークいっちゃいますか。
あ、いっちゃいますか。いや別に近況とかでも別にいいんですけどね。
わかりました、まあ、気になるっていうか、うん、ちょっとこれ初、あ、すみません、なんかね、
うん、
原付きがぶつかってきそうになりましたけど、
はい、
ちょっと初おろしの話というか、なんですけども、うん、この間木村くんと先輩の上田くんって、上田さんっていう人と、
うん、
3人でご飯食べに行ったんですよ。
相方のすっぴんピエロ木村、ね、
はい、相方と先輩の一人と
エル歌舞伎ね、
はいはい、そうなんですけど、
魔石芸能者の、
そうそう、エル、はいはい、歌舞伎さん
の上田ね、
はい、で、なんか一人はおごれるけどちょっと二人はきついなみたいな感じだったんですよ。
あー、すごいわかるわ
ー、うーん、
あー、
で、二人とも、いやいや何言ってんすか、別に一緒にご飯食べるだけでおごってくださらなくて結構ですって言ったんですよ、
うん、
あ、本当にごめんね、じゃあ一緒にトイレで行こうか3人でっつって言ったんですよ、うんうん、まあよくあることだと思うんですけど、
はい、
したら上田さんもちょっとね優しいんで、あの割りげちょっと400円しかおごれねえわっつって、
はい、
400円をそのね自販機の中に入れてたんですよ、
うんうんうん、
ね、
うん、
あの食券の店だったんで、
はい、
で僕はあの元々誘われてなかったっていうのもあるんですけど、
はい、
でも一応誘っていただいたんで、うん、2人で200円ずつだと思ったんですよ、
はいはいはい、
そしたら木村くんが普通にあの400円プラス200円ぐらい入れてご飯を買ったんですよね、
はいはいはい、
で僕はまあ、なんちゅうんすかね、誘われてなかったし、もともと。で、まあ僕の方が結婚してないからお金もあるんで、
はい、
まあいいやって思ったんですけど、
はい、
なぜ木村くんはそこで何も言わず自分だけお金をもらったのかっていうのがまず気になったんですよね。
はい、
でも僕はそこは別に何にも怒ってないんです
よ、はい。
で、その後、上田さんは、
うん、
そのことを多分知らないんですよ。
なるほど。
その食券のね、機械の中にお金を入れてるだけ入れて、奥行っちゃったんで。
はい。
で、食べ終わった後とかに、木村くんはありがとうございました、ごちそうさまでしたって言うんですよ。
うんうんうん。
でも僕が言ったら、ごちそうさまをね。
うん。
木村くんは、なんかまあ、なんでお前が言うんだよみたいなことになるじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、余計ななんか心配かけるし、
うん、
でも上田さんは絶対僕も半分お金もらってると思ってるから、
うん、
ごちそうさまは言わないのがおかしいって思って、
まあそうだね、
で結局言わなかったんですよ、ごちそうさまって。
板挟みになって、
はい、
言わなかったと、
うん、はい、ですごい上田さんはどう思ってるのかなっていうかね。
そうですよね。
うわこいつ失礼なやつだな、一応200円でも怒ったのにごちそうさま言わなくてよってね。
まあね、
あれがちょっとね、すごい心に残ってる話、
心配だと、
はい、
木村さんどうしたんですかね。
元来2人で行くみたいなとこもあったんですよね。
なるほど。
うん、で僕がちょっとなんかお前も行くかみたいな感じになったんで、後からの参入ではあったんですよね。
なるほどね。いやこれ聞いてる人はねきっとね、
はい、
いやそこで普通言うだろうっていうね、
はい、
木村さんが400円使った時点で、
はい、
いや俺のだろう、半分俺のじゃねえのかよ。
ああ、僕がね、
うん、森山さん言うっていうのが、
うん、
やっぱこれで普通だと思うんすよ。
なるほど。
これ言えなかったっすか、やっぱり。
言えないんですよ。
うん、
僕ね今日もあったんですけど、はい、さっきもちょっとお話しさせていただいたんですけど、
はい、
バイト先にね、
うん、
行ったんですよ。
はい、
あの朝6時ぐらいに今日、
はいはいはい、
早く来いって言われててバイトリーダーに、
うん、
朝から仕事あるからって、
はい、
で朝6時行って、でバイトリーダーがいつもその人がお釣りの管理とか、
うん、
お金の管理、
うん、
高速道路に乗った時はお金をもらったりその人から、
はいはいはい、
いろいろそういう管理をしてるんで、その人が「おい森山今日お前今財布に5000円入ってるか?」って言ってくるんですよ。
うん、
で「入ってます入ってます」で僕はあこのあと高速道路かなんかに乗るからお金の心配をしてくれてんのかなと思って「
うん、
あほら5000円入ってますよ」っつって見せたら。うん、悪いな、これ給料日に返すからなっつって 金を取られちゃったんですよ。
おう、
普通に65歳ぐらいのおじいさんですよ。
バイトリーダーね。
バイトリーダーのおじいさんが僕からお金を借りるっていう事態が発生したんですよ。で、普通の人だったら、いや何言ってんすか、なんで金貸さなきゃいけないんすかって言うと思うんですよ、
はい、
でも僕はなんかその人がね、普段からまあ優しいし、そんなことする人じゃないし、うん、その姑息な手段が逆に言えなくさせたというか、
なるほど、
そこまでして借りたかったならしょうがないなっていうかね。
なるほどね。
プラスまだ今月15日ぐらいあるし、5000円でいけるわけないのに、って思ったんですよね。
いや、すごいなそれ。汚ねえなー。
え、マイパーさんだったらどう言います？マジで。
5000円は、
うん、
その5000円は俺は言うな。
あ、
だけど、うん、いや、どういうことなんすかってなるけど、
はい、
俺はなんか本気でそういうのムキになったりするから、
はいはいはいはい、
アホかっつってめっちゃ怒ったりする人だから。
でもそのバイトリーダーがちょっとね、機嫌損ねたら、あ、じゃあお前もう仕事入れてやんないとかいう可能性もあります
ね。はいはいはい、はい、いやでもそんなことにビビってたらキリないじゃん。
まあ確かにね、
あ、
これがいじめのスタートの可能性もありますからね。
そうそうそう、いや森山さん舐められてるよ。
やばいですね。
舐められてるよ。いや、その木村さんに言えないはちょっとだけわかる。
あ、
それ木村君に俺が言えないんじゃなくて、
うん、
俺の相方吉田真央が逆のって、
はい、
同じ立場だったら言えないな、奈緒さんには。いや俺のだろ半分。
そうですね、
言えないな。
うん、
まあわかるけどね、相方って微妙な距離感あるからね。
そうですね、あんまりね、金のことでごちゃごちゃ言えないですよね。
はぁ、そうですか。
いやー、だから5000貸しちゃったんですよ。もしね、普通に姑息な手段を使わずに、うん、ちょっと森山君、あの5000貸してもらえるって言われたら、
はい、
いろいろ準備できるんですよね。
はいはいはいはい、は
い、いやー、すいません、僕も全然お金ないの分かるんじゃないですか、一緒のバイトですからね、うん、申し訳ないですけどちょっと貸せないんですよって言うんですけど、なんかね、そのタイミングのうまさというかね、
はい、
うん、悪いね、みたいな感じ。絶対返すから、みたいな。
すごいなぁ。
多分ね、過去にもそうやって借りてきたんだと思うんですよね。
下水なぁ。
下水やつがいるんですよ。
はぁ、
でも、そんなに僕、怒ったりしてないですから、
うん、
もしこのラジオをご両親が聞いてたら、
はい、
全然怒んなくていいですから。
あ、森山さんのご両親がね、
はい、
そのおっさんのご両親じゃなくてね。
はい、違いますよ。そのおっさんのご両親、このラジオ聞いてないですよ。うちの両親がね、
うん、
いや、心配しなくて大丈夫です、
はいはいはい、
人間関係大丈夫ですか。
なるほどね、舐められてるな。
僕は舐められますよ。
舐められやすいからね。
はい、なんでしょうね。いやー、そうですね。
いやいや、その全然、あ、俺気になること言ってもいい？
あ、じゃあ僕終わったんで、ちょっとマイパンさん
いいっすか、気になること。
はい、
あの、
うん、
僕最近、まあ、どれぐらい前ですかね、今年入ってすぐぐらいなんで、うん、まあ9ヶ月ぐらいになりますけど、
はい、
ジョギングにめちゃくちゃハマってまして。
はいはいはい。
で、大好きでめっちゃ走ってるんですけど、
うん、
で、僕が走ってる公園には、
うん、
そういうやつはいないんですけど、
はい、
僕都内にすごい多いなって思うのが、
はい、
ランナーでね、
はい、
街走ってる、ジョギングしてる人で、
うん、
この時期、
はい、
上半身裸で走ってるやつい
ますね。
いますよね。
男ですね、大体。
男で、当たり前だよ、お前。
おじさんじゃないですか、結構。
おっさん、おっさん、
はい。
いや、まあ、その、なんつーのかな。いや、俺、それって、
はい、
いや、マナー違反だろって、みんな思ってないのかなと思って。
マナー違反だし、下手すりゃ法に触れてる可能性
も、うん、いや、あるよね。
ね、はい。
いや、なんか、
はい、
俺はいい体してるから、いや、うん、そういうことする人ってね、上半身裸で走る人って、
うん、
いい体してる人が多いのよ。
なるほど。
で、うん、俺は、この体だからセーフみたいな感じがちょっとしない？
腹立つけど分かりますよ、うん。
その感じあるよね。
ありますあります。
お前、メタボだった時それしてたっていう。
なるほど。
思っちゃうのよ。
はいはいはい、はい。
おっさんだし、
うん、
この時期なのよ。で、
うん、
俺ね、やっぱり、マラソン、ジョギングっていうのは、
うん、
これね、時期が、
はい、
やっぱシーズンがあるんすよ。
なるほど。
これはね、やっぱ冬なんですよ。 涼しい時期のスポーツなのよ。
はいはいはいはい。
だからね、夏、
はい、
カンカン照りの中、
はい、
外を走ること自体が邪道なのよ。
なるほど。
と僕は思うのよ。
な、はい。
で、脱いでまで走るかって思うのよ、さらに。
はい。
その、体に良くないし。
ああ、そうなんですね。
うん。
うん、
なんか俺はベテランランナーだみたいな感じを出してくるけど、
はい。
いや、全然ジョギングのこと逆に分かってないような気がするんだけどね。
あー。
夏の昼間、カンカン照りの中、走るって。
あんまり体に良くない。
良くないよ。
へー。
着てた方がいいよ、逆に。
そうっすよね。
熱が体にめっちゃ溜まっちゃって、
うん、
病気になりやすいよ。熱中症とかなりやすいから。うん、
太陽の光ってなるべく浴びない方がいいと思いますもんね。
で、俺、びっくりしたのが、
はい、
本当に今日なんだけど、
はい、
あの、例のごとくですよ、
はい。
あの、上半身裸で走ってる、
はい、
多分おっさんなんですけども、はい、いまして、
はい、
そいつがね、
うん、
チューリップハットみたいなの被って、マスクして、
はい、
走ってたのよ。顔が完全に見えないのよ。グラサンかけて、
はい。
ランナーがかけるグラサンあるじゃん。
はい、
あれして、
うん、
マスクして、チューリップもみたいな、被って、
は
い、
うん、
体はまあそこそこ仕上がってんだけど、
なるほど、
走ってんだけど、
うん、
いやもう顔隠して走ってて、
はい、あれもマラソン、
これは、
はい、
うん、今ランナーがいましたけど、
今ランナーがいましたね、はい、
これはただの変態だろっていう。
そうですね。
本当にただ体見せたいだけのやつ。
うわー、な、ちょっと興奮するんですかね。
興奮すんのかね、あれ。
いやー。
見られるだろうしな、若い人とかにもね。
いや、なんでしょうね。
あれみんなどう思ってんだろうと思って気になってね。
まあ、僕ら男だから大丈夫ですけど、女の人からしたら、うわー気持ち悪いよ、あのお父さんってね。
なるよね。
そうだから、でも走ってますから私はって
言うのがどっかちょっと腹立つよね、
う
ん、あれ。
いや僕が上半身裸で歩いてたら、
うん、
まあ訴えられますよ。
事件になるね。
はい、なんだ君はその体はって
取り押さえられるよ。
はい、
銃口をね向けられるよ。それは
めっちゃ遅そうですけどね。なんで。
いや、そうだね。
そうそう、だからいい体っていうだけで、
なんかそれありじゃないよって俺もう。
そうですよね。
曲がり角から急にあの人たち現れたら嫌だし、嫌でしょ。
嫌ですよね。
上半身裸の男が
おっさんがね。
いや、
服は着た方がいいですね。
で、外国人も多いんだよね。
あ、
チャリ乗ってるやつ、スポーツタイプのチャリ乗ってて、
ね、はいはい、
長細いメットかぶってて上半身裸なの、
はい、
いや外国人だからいいみたいな感じ。俺の国ではこれが当たり前なんだぜみたいな感じ出してくるけど、
あ、
日本だし、ここは。
そうですね。
もうなんかやだ俺あれ。見たくない。
いや、わかります。外国人のその態度は良くないですね。
やだよな、あれ。
なるほど。いや、僕ね、その流れで一個気になる話あったんですけど、おうおう、いいっすかして。
いいよ、いいよ。
外国人というか、
うん、
イチローとかもそうですし、
はい、
クルムだってキミコもそうですけど、外国かぶれしてるじゃないですか。
日本人が海外に進出したパターンね。
はい、
うん、
そのイチローって日本にいた時って、ものすごい不愛想だったし、
うん、はいはいはい、
マスコミに対しても。
うん、
でも多分アメリカのファンとか、
うん、
アメリカのマスコミに対してはちょっと笑顔だったりするんですよ。
なるほど
ね。
うん、
でクルム伊達公子もそうですよ。あの、日本の男ってダメよねって多分言うタイプなんですよね。でもやっぱりちょっとフランスですかわかんないですけど、うん、旦那とかの国に対しては、
うん、
なんかやっぱ違うねって多分言うタイプなんですよね。それがね、腹立つんすよね。
あー、
いや、イチローが特にちょっとね。
なるほどね。
いや、お前日本のファンに対してあんま手とか踏んねえだろ。
はいはいはい、はい。
でもお前アメリカ行ったらなんだよっていうね。
はー。
なんかあるんすよ絶対。
まぁ、あ、ちょっとかぶれ感はあるけどね。いや、でもまぁ、あ、どうだろうな。そんな、まぁ、あ、不愛想か。日本にいた時そうか。
まぁ、あ、日本、まぁ、あ、ほんと1年目、2年目は結構良かったんですけど。 なんかね
がっかりしちゃうと、
アメリカ人に対して弱い日本人を見ると辛いですね。
あー、染まっちゃってる日本人。
そうですね、楽しそうな感じ。
まあそうだな、
メジャー行って楽しそうな日本人の野球選手嫌いっす
よ。あ、そうなんだ、
はい、
面白いなそれ。
ダルビッシュとかあんま変わんないんじゃないですかね。
ダルビッシュはあんまり変わんないね。
ねえ、松井とかも変わんないと思うんですよね。
松井とかもね。いや、ファンサービスが結構ダルビッシュは、
はい、
丁寧だし優しいし、
あ、日本にいた時から、
日本にいた時からブログとかもまめに更新してくれるし、下手したらツイッターで、
はい、
ファンの人に返信くれたりするからね。
へえ、めっちゃいいじゃないですか。
なんか喧嘩してたりもするけどね。
まあそれもいいですよね。喧嘩できるって相当ですよ。
すごい距離感だなって思うけどね。
そう、それに引き換えイチロー、もうイチローって何言っても怒りそうなんですよ。何質問しても野球のどこの素晴らしさ教えてくださいとか聞いたらね、
うんうんうん、
え、それ言わなきゃいけないんですかみたいな。え、プレーを見るだけで素晴らしさわからないですかみたいな。なんかイチローの怖さがね、
ちょっとね。いや、でもめっちゃ頑張ってる人だから、
はい、
誰見ても頑張ってないように見えちゃうんだろうね、きっとあの人。
いや、確かに
それ辛いだろうね。逆に生きづらいだろうね。
ああ、そうですね。いや、そうなんですよね。
いや、なるほど。
好きなんですけどね、本当にめっちゃ好きなんですけど、イチローのこと、
はいはい、
ただそこのだけですね。
もうちょっとファンに優しくしてくれよ、
はい、なんかアメリカの子供にだけ優しい感じやめてほしいっていう。はい、
ああ、
そう、まあまあ基本的には好きです、
イチローね、
はい、まあ外国人の
外国、僕あれさ、僕だけかなっていつも思うのがあるんですけど、
はい、
外国人の男性と日本でですよ、
はい、
付き合ってる日本人の女性を見ると、
はいは
い、こいつエロいなーって思っちゃうの僕だけですか。
エロいとはあんま思ったことないな。
いや、まあ僕だけなんですね。なんかちょっとエロさを思っちゃうし、
はい、
でもそれこそさっき言ってたクルム伊達公子の感じ、
調子こいてんなっていう感じ、
日本人の男なんて眼中にないわよ感がすごい出てるよね。
そう、それ腹立つんですよ。あの、もういや、そのお前が付き合ってる外国人はアメリカで最下位のやつだよ。
いや、最下位ではないよ別に。
アメリカを捨ててアメリカでちょっとブレイクできなかったら日本に来た素人だよ。
まあね、そうそう、まあまあメジャーで活躍できなかったアメリカ人が日本の野球に来たりするからな、
うん、そうそうそうそう、そのクラスなのにエロいとはあんまり
思わないか。
そうそう、
ね、でもちょっとな、がっかりちょっとしちゃうよな。
はい、
あ、
外国人ね、
寂しいなって思うよね。
うん、なんかね、日本人をバカにするのはあんま良くないですね。
まあ、バカにはしてないんだけどね。
してないんですけどね、ちょっと
僕たちのコンプレックスに近いような気がしますけどね。
そうですかね。
外国人、
はい、
欧米への憧れみたいなちょっとありますからね、結局。
まあね、
うん、
ちなみに前場さんは外国で言うとどこが好きなんですか。
はい、外国で言ったらどこが好き、
はい、
どこが好きですかね。
行きたいとことかないですか。
行きたいとこないですね。
気になってたのに。
韓国行きたい。
ああ、そうっすか。
うん、
え、食べ物とか。
食べ物だね。
ああ、なるほど。
とか、あんまり、
あんまフランス、イギリスとかヨーロッパ系は
全然な。まあ、無知だからっていうのがあるけど、今度ね、そのジョギング好きが高じてね、
はい、
ホノルルマラソンを走るっていう。
あれ、ホノルルって、はい、どこでしたっけ。
ハワイです。
あ、ハワイなんだ。
アメリカ。
うわ、羨ましいな。
ハワイに行くんです
よ。それは絶対楽しいですよ。
初海外です。
はい、あのね、ハワイって多分日本人多いから。
そうそう、楽らしい
ですよね。
だからまあ筆下ろしにはちょうどいいでしょ。
ああ、そう、
海外童貞、
海外童貞ですもんね。
で、まあ行く予定ですね、あくまで。
なるほど。
まあお仕事というか、
うん、
ちょっとそういう兼ね合いもあって、
ああ、ロケ的な
一応ちょっと行く予定、うん、まあスタッフとしてに近いんですけどね、
うん、なるほど。ドキュメンタリーというか、
ね、体をちょっと仕上げないとなっていう感じなんですけどね。12月まで。森山さんはどこ行きたいとか。
僕はね、まあでもフランス、イギリスあたり。
何見たいの。
いや、なんかわかんないですけど、うん、綺麗そうじゃないですか。 で、なんかアメリカとかに比べると治安とか良さそうだし、
ああ街並みが綺麗そうってこと。
そうっすね、なんか憧れますね。生まれ変わるならフランス、イギリス人
生まれ変わるなら、
はい、
ああありますかそれ。
いやーそうっすね、あんまり韓国は治安はそんな悪くないと思いますけど、
はい、
うん、やっぱりねフランス、イギリスに憧れはあります、ね、
なるほど、森山さんっぽくないな。生まれ変われるならフランス人になりたいんだ、
は
い、
まあ、今まではダルビッシュって言ってたんですけど、
ね、はいはいはい、
生まれ変われるなら。でも実は僕フランス、イギリス、ジローラモさんになりたかったですね
ジローラモさんね、
はい、
キャラ濃いもんなブレイクしたね。
そうですね、うーん、行きたいとこか、特に僕もないかもしれないですね。
本物凝った。でもまあ、うん、多分ね、吉田直、うちの相方いっぱいあると思いますよ、まあ、吉田直がいるかい海外の話ちょっとしましょうよ、
はいはいはい、
あいつすごいね、
うん、
あの世界地図の本とかいっぱい買い込んで
少年ですね、
はい、
彼宇宙も好きですからね。
そうそう、宇宙と世界が好きなんですよ彼ね、面白いですね、やっぱりね。彼は明日からね、里帰りということで北海道行っちゃいますからね
1週間行きますからね。
1週間行きますからね。その期間湘南デストロワーゼとしての活動はお休みですけども。
はい、なるほどね。
まあまあまあまあ、そんな感じで、
はい、
まあラーメン屋さんに着いたということで、
ね、はい、
はい、まあ以上フクローズラジオでしたと、
うん、
まあ告知も特にないですね。
そうですね、
まあ、ブログもちょっと一応休止するんですか、フクローズブログは。
そうですね、
はい、
まああんまり見てる方もいらっしゃらないんでね。
いや、まあね、でもチェックしてくれてる方もいるんじゃないですか、
中には、ね、じゃあまあ告知ブログでライブ告知はしていきます、
はい、あ、そうですか。
あ、もうあのメンバーが好きなように書いていきます
ので、はいはいはい
はい、
そちらの方もよろしければチェックしてみてください。
よかったら見てください
。はい、まあ、僕たちは SMA ヒートプロジェクトに所属してまして、
はい、
第4週日曜日、うん、毎月ですね事務所ライブございますので、
はい、
そちらで新ネタを披露いたしますので、
はい、
12時15時19時と、
はい、
ございますので、そちらもよろしければ、足を運びくださいと。
お願いします、
はい、で僕たち個人もねブログやってますから、
はい、
すっぴんピエロと、まあ、湘南デストラーデと検索していただければ出ますの で、
ね、
よろしければチェックしてみてください。
お願いします、
はい、というわけで以上フクローズラジオでした。森山さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。